皆さんおはようございます。もう私たちはもう2ヶ月以上が日本に滞在して、そして皆さんのお世話になりました。本当にありがとうございました。そしてこれからまた来週の日曜日はお茶の水教会で日本語の礼拝と英語の礼拝がやります。そしてその再来週またアメリカに帰ってきます。でも本当にお世話になりまして本当にありがとうございました。これは最後の説教なんですけど、この説教がそのヨハネ13章から16章の間に一晩で行われた話です。まあ、弟子たちがその杉越の祭りの3番のために食事のために集まりまして、イエス様がちょうどその時がその最後の食事なので、十字架の前の最後の食事なので、その弟子たちにいろんなことを教えました。そしてそういうことなんですけど、イエスがその弟子たちの足を洗いまして、そして模範を残しました。あなた方もその使えるものになる。そしてそれだけではなくて、その新しい戒めというのは、その私があなた方を愛したようにあなたが互いに愛しなければならないということです。それだけではなくて、その父なる神様、旧約聖書の神様のことがイエス様が具体的に表しました。そしてイエス様が去っていくんですが、でも助け主が置いておくんです。そのだから、そういうことがその手伝うものがあります。でも大切なことは、イエス様の愛にとどまることが必要です。つなぐことが、そうしないと実を結ぶことはできないので、だからイエス様がその弟子たちに友と呼びました。もういろんなことも具体的に説明しました。だからしもべではなくて、もうイエス様の友になりました。でもそれになったので、世に対して憎まれることがあります。イエス様がその迫害を受けました。異邦人から、またローマ王国から、同じように弟子たちがその迫害を受けるはずなんですけど、でも最後の最後なんですけど、イエス様が素晴らしいメッセージを伝えました。あなた方の苦しみは喜びに変わるということです。ヨハネ16章の16節から33節、どうぞ聖書を開いて、そしてその読む時がちょっと見てください。はい、お願いします。
ヨハネの16章16節から33節までを読みします。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと言われるのはどういうことなんだろうか。こうして彼らはしばらくすると、と言われるのは何のことだろうか。何を話しておられるのか、私たちにはわからないと言った。イエスは彼らが何かを尋ねたがっているのに気づいて、彼らにはしばらくすると、あなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに存じ合っているのですか。誠に、誠にあなた方に言います。あなた方は泣き、悲しむが、いよいよは喜びます。あなた方は悲しみます。しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女は子を産むとき苦しみます。自分のときが来たからです。しかし、子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、その激しい痛みをもう覚えていません。あなた方も今は悲しんでいます。しかし、私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。 その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。私はこれらのことをあなた方に例えで話しました。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時があります。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が父のもとから出てきたことを信じたからです。私は父のもとから出て世に来ましたが、再び世を去って父のもとに行きます。弟子たちは言った、本当に今あなたははっきりとお話しください、何も例えでは語られません。あなたが全てをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今分かりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエスは彼らに答えられた、あなた方は今信じているのですか。見なさい、その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らかれ、自分のところに帰り、私を一人残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って提案を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私は既に世に来ました。
はい、ありがとうございました。しばらくするとき、あなた方はもはや私を見ないなら、しかしまたしばらくすると私が見る。私たちそれを聞くときはもうわかる、はっきりわかります。イエス様が指しているのは、その十字架で亡くなってもういない、そしてその3日目によみがえってまたいる。だ、そういうことは私たちわかるんですが、でもあの当時の弟子たちはそういうこと全然知らないです。人がよみがえる、再びに生きるのは見たことないので、ありえないことと弟子たちが思ったんです。だから弟子たちはいろんな疑問がありました。しばらくするとどういう意味ですか。父のもとに行く、どういうことですか。まあ、イエス様がその前にそういうことを言いましたんです。父のもとに行く。私たちはさっぱりわかりません。だから迷っていったんです。どうするか。でも勇気はないので、直接にイエス様にその話、また質問することはできない。できなかったんです。でもイエス様が彼らの顔を、多分顔を見ると、そしてその小さい声で話し合っていることが聞こえたかもしれないので、その質問を持っていると分かりました。そして彼は誠にあなた方に告げます、あなた方は泣き悲しむが、世は喜んでいます。あなた方は悲しむが、まあ、しかし、あなた方の悲しみは喜びに変わります。その意味が、イエス様が亡くなって、燃えなくなってと思って、弟子たちが悲しむ、泣いています。3年の間に共に生活しまして、いろんなことを教えて、いろんなことも見まして、 そしてその急にイエス様がいなくなってしまって本当に悲しいことです。でもユダヤ人たち、ローマの王国の人たちが喜んでいるんです。我々の問題がもう終わり、そういう方がもういないから、これからもう平和ですとみんなが喜んでいます。でも主の初めの日、またその悲しみが喜びに変わりました。イエス様が例えを出しました。女の人が子供を産む時が、まあ悲しいがありますけれども、子供が産んでからそういうことを全部忘れて大喜びです。それと同じようにイエス様、これからの3日の間に同じようなことが起こる。あなた方は、あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪いされるものはありません。そういう約束があります。でも大切なことが、イエス様が言っているのは、苦しむが喜びに変わる。その苦しむ出来事が、そういう出来事が本当に喜ぶになる。それは大切なポイントだと思います。イエス様の十字架のこと、復活のこと、クリスチャンにとって大喜びです。イエス様に十字架につけられたことは感謝しています。なぜならば、そうしないと私たち救いはありません。だから悲しみをもたらした出来事が、今は喜びをもたらすものです。そしてその喜びを奪い去ることはない、取ることはできない。戦争にウクライナ、そして円安くなる、いろんな社会的な問題があっていても、お金はなくなって病気になっていても、それにしてもイエス様の与えられる平和が奪い去ることはないんです。だからそういう代官することにより喜びに満たされる。そしてイエス様がまた弟子たちに言いました。イエスに何も求める、求めない。これからイエスの名によって父に求めることです。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。だからこれからイエス様がもう天に戻って、これから私たちイエスの名によって父にいろんなものを求めるんです。だから私たちの祈ることはいつもイエスの名によって、イエスによる、イエスの力による、イエスの出来事によって、そういうことがあります。そしてイエス様が曖昧な話を話したんですが、弟子たちはもうはっきり分からなかったんですが、でも今回はイエス様ははっきり言っているので、弟子たちがまあもう分かりました。父についてはっきりと話します。ルカ24章のところ2箇所では、自分について書いてあることからを解き明かす。また45節の聖書を語られるために彼の心を開いて 説明しました。本当にはっきりその弟子たちだんだん分かってきます。そして今までの話したことも説明しました。だから弟子たちをよく分かります。これは中華論の先生の言い方なんですけど、ちょっと読んでみてください。クリスチャンの主における喜びは主と結びついています。キリストの喜び、世帯という願いの高まり、祈りにおける忠実さの、ちょっと待ってください、
向上
父なる神の否定、どうぞ読んでください。意味は我々私たちの喜びがイエス・キリストのにも基づいている。そしてイエス・キリストとの祈りについて、そして神様の信じられない恵み、愛に基づいているんです。だそういうことが、だからイエス様が言いました。十五章のところに、私にとどまりなさい。父の愛にとどまりなさい。それを忘れないで、それを考えてください。考えてください。だから弟子たちがもう分かりました。でも実際で分からなかったんです。イエス様はっきり話しました。曖昧の話をしなかった。でもイエス様が分かってないと分かりました。あなた方は今信じていますか？私のイメージだったらば、おお、ついに信じたかというような、その彼が批判していると思います。本当に分かってないんですが、でも分かっていると思います。うちの子供が時々そういうこと、いろんなこと説明して、こうやり方説明しました、はい分かりました、でもついた時は別に分からなかった、実際は分からなかったんです。そしてイエス様がはっきり弟子たちに言いました。あなた方は散らされた、バラバラになって、逃げる、怖くて、その新約聖書のその十字架の後の弟子たちの状態がその分かっているならば、みんな部屋に入って、そして鍵をかけて怖いがっているんです。それだけではなくて、私イエス様を一人残す、かわいそうです、かわいそうです。でもイエス様が分かりました、私は一人ではないんですが、父はいつも私一緒。だから弟子たちの反応が分かると思います。見捨てられている、私の指導者がいなくなってどうするか、そして本当に帰ってくるのか、もう不安が感じました、心配もありました、そういうことあります。でもそれらの弟子たちが教会の上に立っているわけです。もう一つの中会省の先生がこう書きました。教会の設立メンバーが捨てられた人間であったことは、教会の、どうぞ読んでください、漢字がちょっといろいろあります。
教会の
全
部と全部である、
はい、
教会の存在は彼らの信仰や唯
一ではなく、それは大切なことです。弟子たちを用いて、イエス様が。でも、イエス様の力、彼らを通して、教会を建てました。 それと同じように今日も私たちを通して神様がいろんなことができる。だから教会がイエス・キリストに基づいて、そして弟子たちを通していろんなことがイエス様がなさいました。そしてイエス様が、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです。平安です。でもよく実はその金曜日の晩、みんなその部屋に入って鍵をかけて、その怖いがっていったんです。でもそれにしても平安がありました。だからこれらのことがあなたに話したというのは、ヨハネ13章から16章の間のことだと思います。私にとどまりなさい、神様の愛にとどまりなさい、私につながってください、話してはあなたも何もできないということがイエス様は言っていると思います。私たちの平和はイエス・キリストにあって、周りの状態に関係ないです。実際は苦しいこともあっても、悲しいこともあっても、喜ぶこともあっても、私たちのもともと基本的の平安はイエス・キリストにあります。前にその青年の女性が、私はイライラしているね、いろんなものもうまくいけなかったので私イライラしているんです。そして彼女は私に言って、喜んでないか、何か、いや私喜んでです、でも今 unhappy、 だからそういうこともあります。周りの状態ではなくて、我々の平和がイエス・キリストに基づいているんです。世にあって困難がある、必ずあります。でもそれにしても私たちには何かその平和あります。世にあって困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様がその3日目の日曜日のことが分かるんです。ヨハネ14章の一節、あなた方の心がその騒がせないでくださいと。だから今度はその勇敢をありなさいと。だからこういう、もう子供に説明しました。なぜならば、イエス様はこの世に来て、目的は十字架のことです。十字架でつけられたことは、驚いたことはないんです。イエス様が分かったの、初めから。そして葬られて、そして父なるの、また聖霊の力によって彼が蘇られて、そしてその蘇りとともに、私たちに平和を与えました。もう未来のことが分かるんです。だからそういうことがあります。そしていつかここに来ます。ローマ人の手紙8章の30節、39節開いて、そしてこれからちょっと読んでみます。ローマ人への手紙8章。31節から39節。これポールの言葉なんですけど、ポールもいろんな迫害受けました。弟子たちいろんなことをしました。苦しいことに遭いました。でもこれが書いて、そしてそのローマのクリスチャンたちに励ますするために、どうぞ読んでください。福島先生。
はい、お願いします。ローマの8章31から 39まであります。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうか。私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の身元につき、しかも私たちのために取り成していてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され送られる事実とみなされています。しかしこれは全てのことにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな非道物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
はい、ありがとうございます。この箇所でパウロがいろんな質問をします。神が私たちの味方であるなら誰が私たちを敵対できるでしょう。その意味は、その答えは、誰もないです。誰もないです。神様が私の味方だらなら、敵対の人は一人もいないです。恐ろしいことはないです。イエス様が言いました。その自分の体が殺すもの、それを怖がらないで、そしてその体を殺して、そして魂が地獄に入れる、その方が怖がってください。それは神様のことですね。だからイエス様、その神様がご自分の息子をその捧げました。惜しまずに捧げました。死に渡しました。もう一つの質問は、誰に選ばれた人々は、選ばれた人々は、訴えるのでは誰ですか。神は義と認めてくださいました。イエス様が私たちの罰を受けました。だから私たちが、その、訴える人はいない。もう一つの質問が、罪に定めようとするのは誰でしょうか。死んでくださった方でもであるキリストイエス、彼が私たちの罪のために十字架につけられました。だから誰も私たちにその罪人だ罪人だと言えないんです。私がイエスキリストの血によって救われた罪人です。そしてイザヤ書のようにそのウォールのように真っ白になりました。イエス・キリストの血によって、また私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかと、そしていろんなこともその説明しました。宦官、苦しみ、迫害、そういうことが私たちはイエス・キリストの愛から話すことができないです。できないんですね。できません。そしてパウロが言いました。私たちは私たちを愛してくださった方によってイエス・キリスト、それらのすべてのことの中であっても圧倒的な勝利者となりました。すごいだと思います。苦しみもあります。お金がなくなって その経済的な不安もあります、いろんなこともあります。でもそれにしても私たちが圧倒的な勝利者です。だから何も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができません。私たちは神の愛にとどまっています。イエスは私たちを愛して助け主も送りまして、私たちと同じような信者の家族にの中に入れました。よく約束したようにいつも私たちにいます、共にいます。だからイエス様が最後にその弟子たちにその励まするために、これからの出来事を乗り越えることができるようにこういう話をしました。あなた方は世にあって困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝つ、だそういう望みがあるので、私たちはこれから一週間また一週を生きることもできると思います。私はすでに世に勝ったのです。過去形です。十字架はまだです。復活もまだです。でもイエス様が勝ったと思います。簡単にイエス様がこの世に来て私たちのために、私たちの罪を許すために十字架につけられました。そして望みを平安を与えるためによみがえられて、そして天に昇ってまたいつか戻ってきます。これはその話で、その弟子たち最後に十字架の前に最後に聞きました。後で振り返ってみて本当に励ましにありました。よく聞いていただいてありがとうございます。